今日は聖書を3箇所読みいたします。はじめに旧約聖書562ページ列王記上17章の17節から。旧約聖書562ページ。その後、この家の女主人である彼女の息子が病気にかかった。病状は非常に重く、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのですか。エリアは、あなたの息子をよこしなさいと言って、彼女の懐から息子を受け取り、自分のいる会場の部屋に抱いて行って寝台に寝かせた。彼は主に向かって祈った。主よ、我が神よ、あなたは私が身を寄せているこのやもめにさえ災いをもたらし、その息子の命をおとりになるのですか。彼は子供の上に三度身を重ねてからまた主に向かって祈った。主よ、我が神よ、この子の命を元に返してください。主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返った。エリアはその子を連れて家の会場の部屋から降りてきて母親に渡し、見なさい、あなたの息子は生きていると言った。女はエリアに言った。今私は分かりました。あなたは誠に神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です。続いて旧約聖書701ページ。列王記下24章17節から22節。ヨヤダの死後、ユダの高官たちが王のもとに来てひれ伏した。その時、王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らは、先祖の神、主の神殿を捨て、アシュラと偶像に仕えた。この罪悪のゆえに、神の怒りがユダとエルサレムに下った。彼らを主に立ち返らせるため、預言者が次々と使わされた。しかし彼らは戒められても耳を貸さなかった。神の霊が祭司ユヤダの子ゼカリヤを捕らえた。彼は民に向かって立ち語った。神はこう言われる。なぜあなたたちは主の戒めを破るのか。あなたたちは栄えない。あなたたちが主を捨てたから、主もあなたたちを捨てる。ところが、彼らは凶暴し、王の命令により、主の神殿の庭でゼカルヤを石で打ち殺した。ユアシュ王も彼の父ユアダから寄せられた慈しみを顧みず、その息子を殺した。ゼカルヤは死に際して言った。主がこれをご覧になり、責任を追及してくださいますように。続いて、ヘブラー人への手紙、11章32節から、新約聖書の416ページ。これ以上何を話そう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら、時間が足りないでしょう。信仰によって、この人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり、敵軍を敗走させました。 女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ鞭打たれ 鎖につながれ投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにことかき、苦しめられ、虐待され、荒れ野、山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。要は彼らにふさわしくなかったのです。ところで、この人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。35節にあります死んだ身内を生き返らせてもらった女とは列王記17章に記されていた彼女のことであります。その息子がよみがえらされました。また37節、彼らは石で打ち殺されとありますけれども、その一例は列王記下24章に記されていました。二つの箇所を読まさせていただきました。また37節にノコギリで引かれとあります。聖書に記載はありませんが、伝承では預言者イザヤの死はノコギリで引かれたことによると伝えられています。旧約聖書に馴染みのないものにとりましては、具体的なイメージを抱きにくいのですけれども、この手紙の読者たちは、あの人のことかな、この人のことかなと、具体的に思い巡らしながら、今日の箇所を読んだのではと思います。39節、40節。この二つの節は、11章全体のまとめの言葉です。この人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められたとあります。信仰のゆえに認められるという言葉は11章の2節におきまして、昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められましたと最初に語られていますから、同じ言葉が締めくくりにも用いられています。で、この人たちですけれども、旧約の信仰者のことです。また11章に登場したすべての人ですし、それ以外の旧約の信仰者を含めてすべての人と言われています。旧約の信仰者の信仰は神に認められていました。受け入れられていました。新約の民の信仰と何ら遜色はありません。ですが、旧約の信仰者は立派な信仰を持っていたんですけれども、約束されたものを手に入れませんでしたと続いて語られていきます。約束されたものとは、11章の文脈で理解しますならば、10節、アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。また16節におきましては、すなわち天の故郷を熱望していたのです。さらに勝った故郷を求めていたとあります。彼らはこのような堅固な土台を持つ都を求めて信仰の旅を続けていたのですけれども、その都に安らぐことはできなかった 解剖している状態で終わったということであります。40節、神は私たちのために。この私たちとはヘブライ人の教会のことであり、新約のキリスト者のことです。私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。さらに勝ったものという言葉があります。完全な状態とありますが、直訳するならば完成されるです。この二つの言葉はこの手紙のキーワードです。たびたび出てきました。イエス・キリストの御業との関わりで用いられています。さらに勝った希望、さらに勝った契約、約束、イエス・キリストはさらに勝った生贄、こういうふうに語られてきました。主イエスが来られ、さらに勝った御業をなしてくださり、救いを完成してくださいました。その恵みがここに記されています。で、この40節の最後の文章ですね、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。これは日本語で読んでもなかなか意味が取りにくい言葉ではないかなと思います。旧約の民が完全な状態に達するためには、私たちが除かれていてはそれは無理だというのです。言い換えますと、旧約の民が完全な状態に達するためには私たちが必要だったとなります。新約の神のために、神はさらに勝ったものを用意し備えてくださいました。そして新約の神の民がそれを受けるときに、旧約の神の民と一緒にともともに受けているというのです。そのことを新約の神の民は心に留めなさいとこの手紙は語っています。またここで言われていますことは、旧約の信仰者と新約の信仰者が同じ神の民だということです。そして新約の成就の時に旧約の神の民もともともにその成就を喜んでいるというのです。11章は旧約聖書の物語が丁寧に取り上げられていました。手紙の読者は自分たちに関係のない昔話として旧約聖書を読むことはできません。同じ神の民の物語、そのようにして旧約聖書を読むようにと最後のところで教えられています。32節から35節 A、 ギデオン、バラク、サムソン、エフタは主式に登場する戦いを勝利に導いた勇士たちです。彼らの失敗も主式には記されています。彼らが獅子として用いられたのは信仰によってです。もし彼らに信仰がなければ彼らは無力でした。33節に約束されたものを手に入れとあります。まあ、この言葉と39節、約束されたものを手に入れませんでしたはなんか矛盾しているようにも読めてしまいます。しかし約束という言葉で指し示されている内容が全く違います。獅子たちの場合、ダビデもそうなんですけれども、敵がどんなに強そうに見えても神が戦え、私は必ず勝利を与えると約束してくださったときに、彼らは励まされて戦い、約束されていた通りに勝利を手にしました。そういう意味で約束されたものを手に入れたのであります。 彼らは信仰によって弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり敵を退けました。35節の B から38節、他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み拷問にかけられました。35節の A、 生き返らせてもらいましたまでは信仰による祝福が語られてきましたが、この後は信仰があって苦労した、そういう人たちのことが取り上げられていきます。信仰を捨てるなら命が助かる状況で、信仰を守り通して拷問にかけられ死ぬ者がいました。彼らが求めていたのはさらに勝ったよみがえりです。エリアは男の子をよみがえらせましたが、男の子はいずれ死んでしまいます。そのようなよみがえりではないということです。永遠の命に至るよみがえりのことです。この世で拷問を避けるために信仰を放棄するなら、しばらくは命を長らえらせることができます。しかしいずれ死を迎え、それで全て終わりです。この世で苦しいことがあっても信仰にとどまるなら、永遠の命へとよみがえります。この信仰が彼らを支えました。旧約時代におきましても、この復活信仰が旧約の民を支えてきたとヘブラ人への手紙は語っています。37節をご覧ください。彼らは石で殺され、列王記下に記されている通りです。ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、この三つの言葉は殺されたということを語っています。そのために用いられた道具が石であったり、ノコギリであったり、剣であったり、そうするんですけれども、殺されたです。この37節と33節、34節は対をなしています。33節をご覧ください。獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、ダニエル書を思い浮かべることができます。命を奪う獅子の口、燃え盛る火、剣の刃、それから救われた人たちのことがここに記されています。奇跡であります。この世にあって信仰があっても救われる場合と救われずに殺される場合とがある、そのことが対をなしてはっきりと語られています。また殺されなくてもこの世は生きづらい世であります。鞭打たれ、鎖につながれ、投獄される、羊の皮、ヤギの皮を着て普通の服を着ることができないほど貧しかったということです。暮らしにことかき、食べるものもなかった、苦しめられ虐待され、荒れの山、岩穴、地の裂け目をさまよい歩いた、身を横たえて安全に眠る家がなかったということです。信仰があっても助けてくださいと祈っても祈りが聞かれないものがなぜいるのでしょうか。エリアの祈りは聞かれました。しかしそれが全てではありません。死の危機から救われた神の民は、苦難の中で死んだ神の民より 信仰が素晴らしかったのでしょうか。そうではありません。どちらも神をしっかり信じており、信仰の優劣はありませんでした。同じように神を信じていたのに、何が両者を分けたのか。このことについてこの手紙は沈黙しています。何も語っていません。あまり関心がなかったということでしょう。ところで、旧約聖書完結後、殉教者の祝福を表すそういう書物もありました。手紙の読書はそのような書物にも触れていたことでしょう。私たちが今日の箇所を読みますときに、前半の人は良かったね、後半の人は大変だったね、こういうふうにすぐ感じてしまいます。信仰があっても苦しみ続けるなど馬鹿らしい、そう考えた読者は一人もいなかったと私は思い巡らしています。いや、かえって後半に記されている人、その人たちへの憧れを読者は抱いたのではないでしょうか。これだけの苦しみがあっても信仰を守り通した人たちがいた、彼らは素晴らしいな、そういうふうな読み方です。信仰によって奇跡的な救いを体験することができるなら、それは感謝なことです。ハレルヤと神を褒めたたえます。信仰のゆえに苦しみを受け、目に見える救いがなく生き絶えたとしても、信仰を守り通す人生を歩むことができたのであれば、それはそれで感謝のことです。ハレルヤと神を褒めたたえます。そしてどちらかといえば、目に見えない方を見るようにして耐え忍んでいた、11章の27節に記されている言葉ですが、このモーセの信仰は後者の人たちに受け継がれていっています。38節の締めくくりの言葉、世は彼らにふさわしくなかったのです。間違っていたのは世であって彼らではないということです。また彼らの信仰が弱かったから世から苦しめられたのでもありません。世が神の前に歪んでいるなら、神の前にまっすぐに生きようとする信仰者と必ず衝突します。ですから、信仰があっても、いや、信仰があるがゆえに世で生きづらさを感じることがあったとしても、特別なことではありません。そういうことは起こるに決まっていると、この手紙は語っているのであります。また旧約の民と新約の民とは同じ神の民である、これはこの手紙を貫く大きなメッセージです。新約の救いを待ち望んできた旧約の民が、信仰によって数々の苦しみを耐え忍んできました。そうだとするならば、主イエスの救いに預かる新約の民が、救いを得るために苦難に遭遇したとしても当然のことではないか、予期できることではないかと、この手紙は読者に問いかけています。今日の聖書箇所を読んで、自分の中ではっきりと気づかされ、また反省された、賛成せばならないと思ったことがあります。旧約聖書をずっと読んできたんですけれども、信仰によって 奇跡によって救われた、そっちの方が自分の心になんか強く残ってるなと思いました。信仰によって、奇跡によって守られる、救われる、そちらばかりをどちらかというと願ってきたのかなとも思わされました。しかしこの手紙を通して信仰によって苦難をも耐え忍ぶことができる幸い、このことをも私たちは祈り求めなければならない、そのことにはっきり気づかさせられました。信仰によって奇跡的な救いを体験する道と、信仰によって最後まで苦難を耐え忍ぶことができる道と、二つの道が信仰者の前に備えられています。自分がどちらの道を歩むのか、自分で選び取ることはできません。神が備えてくださる道です。私たちはどちらの道を歩むことになったとしても、その中で神の約束を信じ、神を褒めたたえたいと切に願います。祈りましょう。神よ、試練と苦難の中にあるヘブラー人の教会を励ますために、著者は言葉を尽くして語っています。旧約の物語を引用しています。今、そのメッセージを私たちは聞いています。日本においても、殉教という形を取ることがないとしても、信仰のゆえの苦しみは多々あります。また祈って聞かれずに死ぬ、そのような人生をも私たちは生きなければならないかもしれません。しかし神を憐れんでください。奇跡的な救いを喜ぶ信仰、最後まで耐え忍び続けることができる信仰、二つを私たちにしっかりとお与えください。そしてどうか、どちらを歩むにしても本当にあなたに感謝し、あなたを褒めたたえさせてください。特に試練の中にあるものを、今日の御言葉であなたが励まし、強め、信仰に立たせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。